3特集海を埋め尽くすプラスチックごみ23ページ海に囲まれた日本ですが、私たちが暮らす新座市には海がありません。海ってそんなに身近ではないかも。でも私たちの生活から出ている身近なゴミが海を埋め尽くそうとしていることを知っていますか？生活のあらゆる場面で利用されているプラスチック、軽くて丈夫で加工しやすく安価で手に入り、今や私たちの暮らしに欠かせません。良いことばかりに思えますが、ゴミになったプラスチックは1年間に少なくとも800万トン、ジャンボジェット機5万機分も世界中から海へ流れ込んでいます。このままでは2050年までに海のプラスチックゴミの重さが海にいる魚の重さを上回るという予測もあります。プラスチックゴミは自然分解されにくく、その多くが数百年以上残り続けます。川から海へ。海がない新座市には、海のプラスチックごみ問題は関係ないのでしょうか。実はプラスチックごみの多くは、川を通じて最終的に海を汚しています。市内を流れている黒目川や柳瀬川水路からもプラスチックごみが流れ込んでいるのです。写真が2枚あります。1、柳瀬川に生える木に引っかかるビニールごみと題したもの。2、黒目川を流れるプラスチックごみと題したもの。その右に新座市の形をしたイラストにそれぞれの川が流れています。海の生物への影響。プラスチックごみの影響によりアザラシなどの海洋哺乳類や魚、海鳥、ウミガメなど少なくとも約700種の生物が傷つけられたり死んだりしています。ゴミになって放置された漁網などに絡まったり、ポリ袋を食べ物と間違えて食べたりすることが原因です。プラスチックゴミの多くは海岸の波や紫外線などの影響で5ミリメートル以下の小さなプラスチックの粒、マイクロプラスチックとなり、世界中の海中や海底に存在しています。日本の沿岸や近海各地で採集されるマイクロプラスチックには有害物質が含まれており、それらが海の生態系に大きな影響を及ぼす可能性があります。マイクロプラスチックを食べている魚、ポリ袋を加えて涙を流している亀のイラストがあります。人体への影響。このマイクロプラスチックは食を通じて人体にも取り込まれている可能性があります。マイクロプラスチックが具体的に生物の身体や繁殖などにどのような影響を及ぼすのかはまだ明らかになっていません。しかし自然界には存在しない物質が自分でも気づかないうちに身体に取り込まれているかもしれないということは決して楽観視できません。マイクロプラスチックをお腹にためた魚、その魚を前に食卓につく子どものイラストがあります。私たち新座市民ができること。基本、ゴミを正しく捨てる。ゴミのポイ捨てをしない。プラスチックゴミは汚れたままでは資源化できません。残飯などを取り除き、汚れを落として捨ててください。吹き出しで、実はポイ捨てゴミの大きな割合を占めるタバコや電子タバコもフィルター部分がプラスチックです。必ず灰皿に捨てましょう、とあり。タバコのフィルター部分を赤い丸で囲んである写真があります。応用、マイバッグを使おう。日本人1人が年間にもらうレジ袋は300枚。そのほとんどが使い捨てされています。マイバッグを持参して脱使い捨て。スーパーのレジにマイバッグを持参する買い物客のイラストがあります。マイボトルを使おう。プラスチックごみの 47% は ペットボトルなどの容器包装に使われたもの、マイボトルを使うだけでたくさんのゴミが減らせます。マイボトルを使い飲んでいる子どものイラストがあります。リサイクルしよう。分ければ資源、混ぜればゴミになります。リサイクルすれば資源を無駄遣いせずに新しいプラスチック製品を作ることができます。ペットボトルやプラスチックゴミのイラストとそれぞれのリサイクルマークがあります。
データで見る新座市のプラスチックゴミ、平成30年度は市民1人当たり105本のペットボトルと8キログラムのプラスチックゴミを排出の吹き出し、その下に房のある角帽をかぶり、鼻眼鏡に赤い蝶ネクタイ、白衣姿、差し棒を持っている雑麒麟上半身のイラストがあります。新座市のペットボトルとプラスチックの排出量の折れ線グラフがあります。縦軸0から1400トン、200トンごと、横軸平成24年度から30年度、平成24年度から30年度にかけて資源プラスチックとペットボトル排出量が緩やかな右肩上がりになっています。資源プラスチック、平成24年度1145トン、25年度1182トン、26年度1203トン、27年度1259トン、28年度1279トン、29年度1296トン、30年度1320トン。ペットボトル、平成24年度550トン、25年度551トン、26年度543トン、27年度561トン、28年度563トン、29年度584トン、30年度610トン。グラフ終わり。回収したペットボトル、プラスチックごみの行方、流れ図があります。ペットボトル回収、左矢印、富士見環境センター。集められたペットボトルとプラスチックは四季地区衛生組合新座四季富士見市で構成に運ばれ、不適物を取り除いた上で種類ごとに圧縮梱包されます。売却、左矢印、再生工場県外、左矢印、卵パック、ペットボトル、 T シャツなどの原料へ。プラスチック回収、左矢印、富士見環境センター、左矢印、最終処理工場、左矢印、プラスチック製品原料に資源化。図終わり。国内のプラスチックごみの処理状況、円グラフがあります。出展、一般社団法人プラスチック循環利用協会、2016年、899万トン、右回りに、マテリアルリサイクル 23.0%、 プラスチックごみをプラスチック製品に再生、ケミカルリサイクル 4.0%、プラスチックごみを分解するなどして化学原料に再生、サーマルリサイクル 57.5%、 プラスチックごみを燃やして熱エネルギーを回収、廃棄 15.6%、 廃棄は外周が円から飛び出して強調されています。グラフ終わり。プラスチックごみリサイクルの現状、日本でごみとして処理されるプラスチックの有効利用率は約 84% で、世界でも高い水準です。しかし全体の 57.5% はサーマルリサイクルという処理方法に頼っています。これはプラスチックごみを燃やした熱エネルギーを発電や温水プールなどに利用する方法です。この処理は CO2 を排出するため、今後さらに深刻化する地球温暖化への対策を含めて考えると、有効かつ持続可能な方法で資源が利用されているとは言えません。ゴミの減量 正しい分別で資源化できるプラスチックを増やすことが重要なのです。後ろ姿の象キリンの上半身のイラスト、吹き出しに全部がプラスチックにリサイクルされると思ってた象とあります。富士見環境センターの見学ができます。富士見環境センターには可燃ごみの焼却施設のほかにプラスチック分別処理施設、リサイクルプラザリサイカンや粗大ごみ瓶処理施設があります。リサイカンやプラスチック分別作業は自由にご覧いただけます。団体による見学や焼却施設の見学、施設の説明を希望される方は事前の申し込みが必要です。見学日時、火曜から金曜日までの午前10時から午後4時、祝日を除く、月曜日が休日の場合は火曜日休館。富士見環境センターの写真があります。富士見環境センターを見学するぞの吹き出しの下、小鳥の乗った帽子をかぶり、リュックを背負い、右手に地図を持って歩いている象キリンのイラストがあります。ハートマークが入っている足跡が8つ。富士見環境センターフォトギャラリーとあり、写真が5枚あります。1、回収されたプラスチックごみが集められるところと題して、建物の中、大量のプラスチックごみを背にトラックが1台プラスチックごみを排出している。2、瓶の選別作業と題して、ベルトコンベヤーで選別作業をしている人たち。3、再生プラスチック製品と題して、大小のペットボトルなど。4、中央制御室、ゴミの処理状況をチェックと題して、数台のモニターやコンピューターの前で作業する2名の人たち。5、プラスチックの分別作業と題して、ベルトコンベヤーで分別作業をしている人たち。オイラもちゃんと分別するぞの吹き出しの下、ガッツポーズの象キリンのイラストがあります。申し込み希望日の10日前までに電話で敷地区衛生組合事務局富士見環境センターへ予約の上、施設見学申請書を郵送またはファックスで。申し込み先、敷地区衛生組合事務局富士見環境センター、郵便番号 354-0031 富士見市大和勝瀬480番地、電話 049-254-1125、 ファックス 049-254-5722。 受付日時、月曜から金曜日、祝日を除くまで、午前8時30分から午後5時15分。ホームページはこちらとあり、3ページ下から約2センチ、右から約10センチに二次元コードがあります。問い合わせ、リサイクル推進課 477-1547。